に潜っていってね。この番組はモバイル通信に関する技術や業界の動向についてのニュース、IT ガジェットについての情報などの話題を中心にご紹介しています。
この番組内でのおしゃべりは、すべて合成音声でお送りしております。
多少お聞き苦しい箇所もあるかと思いますが、あしからずご容赦ください。
今週もゆくもばのスタートです。お届けいたしますのは、ネタを探してきたり、いろいろしてるのが中の人、またの名をハイマウント。そしてお話をするのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
ゆくもば、第352回です。
この週末、天気が非常に悪くなるという予報だったんですが、結構肩透かしな感じの天気でひたすら暑いですね。水不足にならないか、ちょっと心配になるくらいこの梅雨は雨が降ってない気がします。
一方で、関東ではものすごい勢いで降っているようで、静岡県の熱海では土石流が発生し大きな被害が出ているようです。被害に遭われました皆様には心よりお見舞いを申し上げます。近年どこでも災害が起こる感じで、日頃の備えを考えさせられますね。
緊急時に持ち出し袋を用意しておかないといけないと言いますが、なかなか用意できていないので、ちゃんとしないといけないなと思いながら、つい後回しにしてしまっています。中の人が住んでいる場所は川や斜面といった災害に直結するような地形からは少し離れていたり、少し小高い立地なので浸水も起こりにくいという、水害や土砂災害には強い場所なんですが、それでも地震などの災害はあるわけですからね。
中の人の場合、使うかどうかわからないものを買うより、防災関連のものを買った方がよっぽど役に立ちそうなんですけど。
それでは、今回のニュースです。
HIS モバイルは、MVNO サービスの HIS モバイルにおいて、4G の新料金プラン、格安ステップを発表しました。料金プランは、データ容量を 1GB、3GB、5GB、7GB、10GB の5パターンで、音声通話が含まれるプランでは590円から1790円、データ通信と SMS が使えるプランでは520円から1750円、データ通信のみのプランでは490円から1620円で提供されます。追加のデータ容量チャージは 1GB あたり275円、音声通話は30秒あたり11円で、専用アプリやプレフィックス番号をつけなくても利用できるほか、月額700円で5分までの通話かけ放題オプションも提供されます。
近頃本業の旅行関連事業が大打撃を受けていて、先日本社オフィスを売却するという報道がされていた HIS ですが、系列の HIS モバイルは格安のプランを打ち出してきました。MVNO の利点は設備投資費用を抑えられることで提供価格を下げられることにありましたが、大手キャリアがオンライン専用とはいえ、格安のプランを打ち出してきた今となっては、いささかその利点が薄れてきているように思います。時間帯によって帯域が逼迫するという弱点が MVNO にはありますが、大手キャリアのサービスではそれがありませんからね。これまでよりもさらに安い価格で提供するか、何か付加価値を持たせるか、 MVNO が生き残っていくにはどちらかのアプローチを取ることになるかと思いますが、HIS モバイルは前者を選択したのでしょうか。あまり容量を必要としないユーザーにとっては、格安のプランの方がメリットは大きいかもしれませんが、ある程度以上の容量を求めるユーザーだと、付加価値があるプランの方がメリットを感じるのかもしれませんね。
ビッグローブは、MVNO サービスの新ブランド、ドネドネのサービスを7月1日から提供を開始しました。音声通話込みのプランでは、ベーシック U とカスタム U の2つのプランが用意されます。どちらのプランでもデータ容量と料金は 50GB で2728円で同じですが、ベーシック U プランでは通信速度の上限が 3Mbps となり、カスタム U プランでは対象のアプリでは速度無制限、それ以外のアプリでは 1Mbps となります。なお、容量超過後は 1Mbps に制限されるとのこと。速度制限なしの対象アプリは、YouTube、LINE、Instagram、Facebook、Spotify、Amazon Music、ABEMA、TikTok、Monster Strike、TERASAの中からユーザーが3つ指定します。音声通話は30秒あたり22円で国際ローミングに対応。データ通信は、テザリングに対応し、ネットワークは au の 4G LTE、今後 5G にも対応し、eSIM も今後対応予定とのことです。データ専用プランでは、月額料金無料のエントリープランが用意され、通信速度の上限は 128kbps。クーポンや時間単位でサービスを利用できるチケットを購入して利用することを想定しているとのことです。ベーシック U プランとカスタム U プランの通信速度を確認できるクーポンを配布し、14日間事前に確認できるようにするとのことで、正式に契約する前のお試し利用もできるようですね。エントリープランで利用できるチケットは今後提供されるとのことです。また、社会貢献活動として、月額料金から50円を社会貢献団体へ寄付を行うとのことで、ユーザーは教育、健康、海洋、環境、医療の5領域の中から、支援したい領域を一つ選択でき、その領域の団体を支援することができるとのこと。災害発生時は、支援領域に緊急が追加され、必要とされる支援内容に関係する社会貢献団体と連携するとのことです。
先ほどの HIS モバイルの新サービスが格安のアプローチだとすると、このビッグローブのドネドネは付加価値のアプローチですね。他の MVNO サービスでも指定のアプリの利用についてはカウントフリーというサービスを提供しているところはありますが、指定のアプリは速度無制限というのは珍しいと思います。ただ、対象のアプリを見ると、速度無制限よりカウントフリーの方が嬉しいのでは、と思うものが多いのが少し気になります。データプランは、それ自体で収益を上げることは想定していないように見えますが、お試し利用ができるというのはありがたいですね。ただこれも目新しいかと言われると、開通後は期間限定で利用できる無料の SIM カードを配っていた MVNO サービスもありましたから、そこまで斬新なものではなかったりしますが、一番興味深いのは社会貢献で、月額50円を自動的に寄付とのことですが、もう少し金額を引き上げて、寄付先を特定非営利活動法人などにして、寄付金控除を受けられる対象になったりすると、より興味深いのですが、事務処理的に厳しいんでしょうね。今後も付加価値をつけた MVNO サービスが増えていくと思いますが、大手キャリアではできないサービスに期待したいです。
SUV、艦船、航空機、自動車などのスケールモデルが好きだけど、制作テクニックなどの情報交換に困っている方はいませんか？そんな方はぜひご連絡ください。SMBF はそんな皆様とのコミュニケーションを目指している模型サークルです。スケールモデルビルダーズ福岡は福岡市を中心に活動中。サークルメンバー募集中。イベントはメンバー以外の方もどうぞ。
音響ホームエンターテイメントは、同社が8月1日付で東京証券取引所において同社株式が上場廃止になることを明らかにしました。2019年5月に、デノンやマランツなどのオーディオブランドを持つサウンドユナイテッドのグループと、音響のホーム AV 事業の譲渡契約を締結し、譲渡対価で得た資金によって支払い遅延の解消や、既存借入金の返済を進める予定でしたが、交渉が難航し、譲渡を中止しています。その後は新株発行で資本増強を図ったり、グループの再編を行ってきましたが、新株発行の調達金額が予想を大きく下回ったことなどが影響し、債務超過が解消できず、東京証券取引所ジャスダック市場の上場廃止基準に抵触したとのことです。上場廃止となる見込みになったことを受け、アメリカの販売代理店の親会社であるボックスや、合弁企業を通じて取引があったシャープと事業譲渡に関する協議を行い、ボックスとシャープが合弁で設立する新会社に対して、音響のホーム AV 事業の譲渡が決定しているとのことです。
音響の事業再編によって、音響&パイオニアが音響に吸収合併され、ホーム AV 事業は音響ホームエンターテイメントになっているので、パイオニアのブランドもこの時事実上消滅しているようです。今回、音響ホームエンターテイメントが上場廃止になり、ホーム AV 事業が譲渡されることで、ホーム AV ブランドとしての音響も消滅することになりそうです。非常に残念な話ではありますが、国内のオーディオ系のやや閉鎖的な状況を見るとある意味致し方ないのかなと思う面もあります。音響はデジタル化などについて国内の AV ブランドとしては先駆的な取り組みもしていましたから、その精神が譲渡先で失われないことを望みたいです。
カラーは、現在劇場公開中の映画、シン・エヴァンゲリオン劇場版について、8月13日から Amazon プライムビデオで独占配信されることを明らかにしました。独占配信されるのは、6月12日から上映されている、初回公開分にカットの差し替えが行われた新バージョン、エヴァンゲリオン 3.0。プラス 1.01 と同じものになるとのこと。ただし、この独占配信は新型コロナウイルス感染症の影響により、多くの映画館が困難な状況にある中、できるだけ早く海外のファンに映画を提供することを目的としていることから、日本は対象から除外されているとのことです。
日本のファンは、取り急ぎ劇場に行って、公式薄い本をもらってこい、ということのようです。あるいは、円盤売るまで待ってろ、でしょうか。劇場公開は7月21日で終了するようなので、薄い本をもらいたい人は早めに行った方がいいですね。
余談ですが、薄い本というのは二次創作のエロい本ということではなく、エヴァンゲリオン新劇場版9の前日譚、空白の14年を漫画にしたものが収録されているそうです。
今回のニュースは以上です。
これまで何度か持ち上がっては消えている、中の人の Mac 更新計画。 今回は次期 MacOS のサポートがついに外れることが決定したため、さすがに更新を余儀なくされている感じです。
およそ7年も使っているので、もう十分に減価償却はできているのでは。
これまでは MacBook Air での更新を検討してきましたが、内蔵ストレージの容量と必要なメモリーの容量を考慮した結果、MacBook Pro でもいいのでは、ということで、今回は結構具体的に検討が進んでいますね。
仕様としてはほぼ決定の段階まで来ていますが、あとは中の人が思い切れるか、というところになっています。Apple が定期的に行っている、分割24回まで手数料無料の施策、これまではオリコのショッピングローンが対象でしたが、今はペイリーでの支払いに対しても適用されているようですね。ペイリーはオンラインショッピング向けの後払い決済サービスで、クレジットカードなしでオンラインショッピングでの後払いができるというものです。1ヶ月区切りで請求された金額に対して、銀行振込、口座引き落とし、コンビニ支払いで支払うというものですが、Apple での支払いについては、専用の後払いプランが用意されています。
中の人は早速ペイリーを利用できるようにしたようなので、今回はいよいよ更新なんでしょうか。
今週のゆくもばは、そろそろお別れです。
ゆくもばに対するご意見、ご感想、その他もろもろのコメントがございましたら、ご遠慮なくお寄せください。Apple Podcast のレビュー投稿、ブログのコメントやメールフォームへの投稿、あるいは Twitter のハッシュタグをつけたツイートなど、お気軽にどうぞ。
ハッシュタグは、アルファベット小文字で、シャープ、Y, U, K, U, M, O, B, A, です。日本語ハッシュタグは使用していませんのでご注意ください。日本語ハッシュタグを使われると、中の人がご意見をキャッチできません。
いただきましたコメントは、不定期となりますが、番組内でご紹介させていただければと思っております。なお、他の番組のハッシュタグが複数ついたツイートについては、紹介かぶりを避けるために取り上げるのを控えておりますが、内容は拝読させていただいております。
ゆくもばの過去配信分の再配信、ゆくもばアーカイブス、中の人が何か喋ってる、状況開始、それぞれ不定期配信となりますが、よろしければお暇な時にでもお聞きいただければと思います。
では、今回はこれで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってね。ゆくもばは、チェビオ、クリエイティブスタジオを使って作成しています。
番組作成にかかる一切を取り行うのは、中の一言ハイマウント。お話をしましたのは、佐藤ささら。
鈴木つづみ。
いや、でした。